ストレスを溜める人と溜めない人の30の違い。その28。質より量をこなせばストレスがなくなる。私が中学生3年の時の担任は岡田先生という男の先生でした。普段はとても優しいのですが、怒った時にはとても怖くなる先生です。その岡田先生が考え出した学級全体のルールの一つに、当番というものがありました。男女がペアになり、日替わりで今日の当番をします。黒板を消したり、掃除をしたり、朝の挨拶、終わりの挨拶を一括でまとめる役です。日替わりの学級委員に近い形式です。そんな当番で、最もみんなが嫌がることが一つありました。スピーチです。学校の6時間目が終わり、終わりの挨拶をする際、みんなの前でスピーチをしなければならないというルールがありました。内容は何でもいいのですが、最低1分間は必ず話し続けなければならないというルールがありました。私はこれが初め嫌でたまらなかったのです。私だけでなく、みんなそれを嫌がっていました。シーンと静まり返った教室の中、みんなの前でのスピーチはまさに緊張一色です。はじめは手足が震えていた経験を覚えています。スピーチ時間は最低1分とはいえ、慣れていないうちはこの1分すら長く感じるものです。当番の関係から約2週間に1回みんなの前でスピーチという機会が与えられます。当番で順番通りに回ってきます。これを3ヶ月ほど繰り返していく頃から変化が見られ始めました。緊張がだんだんなくなったのです。はじめは手足が震えたスピーチも3ヶ月を過ぎれば慣れてきて、半年を過ぎれば緊張が感じられなくなるのです。何度もスピーチを経験することで慣れができてくるからです。1年経つ頃にはどうすれば緊張できるのか考えてしまうほどでした。岡田先生は、大切なことは慣れることなんだと私たちに教えてくれていたのです。自分には無理だと思っていた手に汗握るスピーチがそうであるように、数をこなせば緊張もストレスさえも減っていきます。質の問題ではなく量の問題です。たくさんの数をこなして量を経験すれば緊張がなくなり、ストレスもなくなります。岡田先生は中学3年の私たちに大切な世渡り術を体感させてくれていたのでしょう。それは教えてわかることではなく、考えてわかることでもありません。実際に自分たちがそういう経験をして体感することで理解してほしかったのだと思います。わざわざ私たちにスピーチの機会を定期的に与えてくれていたのでしょう。私は今でもみんなの前で話をするのが得意ですが、その発端は中学3年の頃に経験した大量のスピーチに由来しています。当時の経験をきっかけに慣れてしまいました。スピーチに緊張する人を見ると、必ずその人は経験が少ないことが共通しています。いかにうまく話そうかとばかり考えています。スピーチでは質より量がポイントなのです。いかにうまく話そうかと考えるより、下手でもいいからたくさんの経験をこなします。すると慣れのおかげで余裕が出てきて、結果としてうまさにつながります。ストレスは量の問題や回数の問題をはじめとする慣れの問題なのです。経験を増やして慣れてしまう